それでは聖書をお読みいたします。聖書箇所は新約聖書マタイの福音書6章9節から13節です。第3版をお持ちの方は9ページ2017年版をお持ちの方は10ページになります。それではお読みいたします。ですからあなた方はこう祈りなさい。天にいます私たちの父よ、皆が聖なるものとされますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許します。私たちを試みに合わせないで悪からお救いください。はい、今日のメッセージは、天にいます私たちの父を皆が聖なるものとされますようにと題しまして、堀田先生にお願いいたします。
皆さんおはようございます。ライターズ教会に招いてくださって皆様とお会いできることを嬉しく思います。工藤先生ご夫妻と皆様が互いに愛し合い支え合っておられる姿を見て本当に嬉しく思います。これからも祈り続けます。また私のためにも今日の説教のために祈り迎えてくださって感謝します。今日から私お邪魔するたびにあと何回かは分からないんですけれども、主の祈りを一節ずつ解き明かしたいと思っております。それで私が任せられた教会以外の教会にお邪魔、招いてくださる時の私個人の守っている原則がありまして、それはその教会の先生あるいは秩序を邪魔しないということなんですね。それで今工藤先生と親しくお交わりをずっとしておりますけれども、今私が最も大好きなローマ人への手紙を公開説教されているということを聞いて本当に嬉しく思いますし、それで今先生のスタイルは原稿をお配りにならないで、説教されているということを聞きましたので、私も今日から原稿を配らないで、やることにします。よろしくお願いします。頑張ります。ではですね、早速入りましょう。この9節ですからあなた方はこう祈りなさいに目を留めたいんですけれども、実は私は最近主の祈りを深く学び直しまして、今聖書教会で公開説教、実は1節ずつは時間が足りないので1語ずつ説教してるんですね。それで本当に自分自身の生活も変わりまして、主の祈りがいかに大切か、それはイエス様が教えられた祈りですから世界最高の祈りとは知っておりましたが、内容を調べてみますと、もうあまりにも深くてほとんどのことが含まれている祈りであるということに気づかされて、この祈りをですね、今日イエス様が弟子たちがこのルカの福音書に並行箇所を読みますと、このマタイの福音書にはないんですけれども、お弟子さんたちがですね、イエス様お祈りを教えてくださいと頼んだんですね。それでイエス様が教えられたこの主の祈りが今全世界のクリスチャン教会の宝として残っているということは素晴らしいわけですけれども、私はそこの箇所をこう最初学んだときにですね、神様は憐れみ深い方なので、十二弟子の失敗とか多いですよね、福音書に正直書いてあります。でそういう箇所を見ると、ああ私たちと同じ人間だ、こんな欠点だらけの弟子たちを愛されたんだということで慰められるわけですけれども、私はその中でお弟子さんたちがですね、弟子たちが 最高に良いことをしたことの一つは、イエスご自身にこの祈り方を教えてくださいと祈お願いしたことは、最高の彼らのこう良かった点といいますか、こう本当にそう願ってくださって良かったなと私は思うんです。もしその願いがなければ、今私たち教会またクリスチャンに主の祈りが聖書を通してプレゼントされてないと思いますとね、このように主の祈りがないということは、もうものすごい財産がないということ、霊的な糧がないと本当に確信しております。それで、そしてこの祈りなさいもですね、実は言語はですね、現在形で、まあ日本語は現在、過去、未来形の日本語の時制なんですけれども、もう工藤先生がもうよく学んでらっしゃるんですけれども、私も同じ学院で学んで、このギリシャ語の現在形は継続形なんですね。ですから日本語と英語ともかなり違います。英語は ing がつけば継続というニュアンスですが、ギリシャ語はこの現在形で祈りなさいと書いてあるので、この2017番は祈りなさい、これは正しい訳ですと同時に、この説教するときに補う必要があるんですね。聖書で祈りなさいとか愛しなさいと書いてあったら、ありましたら、それが現在形であれば、それは継続形なんですね。ですから、ここでイエス様がおっしゃった、こう祈りなさいということは、祈り続けなさいという意味なんですね。ですから、たびたび、年に3回ぐらい主の祈りするんじゃなくて、毎週礼拝の中で、あるいはデボーションの中で、個人的に、あるいはある集会を、教会の中で小グループの集会したら、そこでも主の祈りをするということは本当にふさわしいということなんですね。で、今そのことを今使えている教会で説教しましたら、今もう主の祈りがですね、各集会ごとに行われるようになって、私は本当に良かったなと思ってますし、語っている私が失格者にならないように、今朝も主とのデボーション交わりの中で、もちろん感謝と課題を祈ると同時に主の祈りを捧げることができるようになりました。そして今日は全9節だけですけれども、13節まで少しだけ説明をして、今日の9節に焦点を当てます。天にいます私たち父は皆が聖なるものとされますようには、これから解き明かしますから、10節、御国が来ますように、これは順番が来たときに解き明かしますが、今日は分かりやすく短く、御国が来ますようには神の支配が来ますようにということですから、まず私たちの心に神の支配が来ますようにという意味を込めて祈りましょう。で、ちょうどこの戦争をイメージしていただくと、占領地が広がるということは、その支配が広がるということです。つまり私たちの今心の中で神のご支配の占領地が広がっているか、それとも自分の自我で狭めているかという戦いの中で、主の祈りをするとき、自分の自我ではなくて神様のご支配が、愛と誠がこう広がりますようにというニュアンスで祈る。もう一つは、御国は将来を意味しまして、将来福音宣教が全世界に述べ伝えられて、世の終わりが来る、主の再臨が来ると、マタイの24章書いてあることとつながっておりまして、今私の心に御国が来ますようにと同時に、世の終わり、神の定めた時に主の御国再臨に振って新天新地という、神の完璧な支配が来ますようにという祈りと同時に、今日このようにライトハウス教会で神を中心に礼拝していること自体がですね、実は御国の拡大につながっているという自覚を持っていただきたいんです。このように私たちが個人的に祈っても、そしてこのように集まって主を中心に、御事を中心に神を崇める礼拝をするとき、実はこの地でも御国が拡大しているという恵みを味わいながら主の祈りを捧げたい。 また御心が天で行われるように地でも行われますようには、実は天では永遠に御心が行われていない時はありません。今も行われていますが、地では行われていないわけですね。戦争があり、憎しみがあり、争いがある。ですから私たちはこの祈りを祈るたびに、自分の生活の中にも、自分の心の中にも、また全世界を見ても、神の平和と義と誠がという御心が行われますようにと、そして本当に皆さんに福音が届いて、地でも神の国が拡大されますようにと、この今日の皆と御国と御心のことは、相補い合う主の祈りであるということですね。そして11節からは、前半3つの祈りは神様を第一にする祈り、そして後半は3つの祈りは私たちの必要を祈っていいよというメッセージなんです。ですから、あのマタイの有名な、神の国とその義を第一にしなさい、そうすればそれに加えてあなた方の必要は全て与えられますが、見事にこの主の祈りでイエス様を教えておられる。3つの神を第一にする祈りに続けて、今度は私たちの日ごとの必要を与えてくださいと祈る。でもおそらく今日皆さん、今日の昼ご飯が冷蔵庫にない人はいないんじゃないかと思うんです。じゃあなぜ祈るのか。それは私たちが今日昼ご飯を祈って、食前の祈りをするときに主の祈りを思い出すということは、この目の前に食事がもしあったら、これは当然ではありません。主の祈りを2000年間クリスチャンたちが捧げた答えとして、今私たちに日ごとの糧が与えられているということ、だから何一つ当然ではないということを自覚したいと思うんですね。と同時に、私たちのという複数形に意味がありまして、私の日ごとの糧ではなく、私たちの日ごとの糧ということは、私たちがもし今日昼食があるとしても、この昼食は今日ない人がいます、世界中に。その人のことも含めて、その方々にも神のある意味で糧が与えられますようにという、素晴らしい愛の祈りだということですね。そして私たちの負い目をお許しください。本当にもう数え切れない罪をお許しください。そして私たちもあなたの愛で、許しで他の人を許しますということ。そして最後に、私たちを試み合わせないで悪からお救いください。もうたくさんの悪の誘惑がありますから、罪の許しプラス聖霊によって悪の力からも解放してくださいという祈りが続きます。でもこれ以上話すともう時間が来ますので、もう一度今日は焦点を9節に合わせます。天にいます私たちの父よ。実はこれはとても大切な祈り、呼びかけでありまして、私たちが人間関係の中でその方をどう呼ぶかは、その方をどう知っているかを表していますね。ですからその方をどう呼ぶかは、その人との関係、またその相手の方をどう理解しているかを表しているということを覚えていただきたいんです。ですからイエス様が天の神様ではなく、天にいます私たちの父よと呼びなさいと言われたことには、深い深い意味があります。まず一つは、天にいますという意味は、天と地を作られた偉大な神様ということですね。そして天と地を作りになり、私たちの体を、命を作りになった偉大なお方というニュアンスですね。ですから本当は近づくことができないほど偉大なお方と同時に、次、私たちの神ようではなく私たちの父ようには、実は福音が込められています。それは、私は求道者の方がですね、学びの中で堀田先生、お祈りを導いていただきたいと言われましたとき、その方がまだイエス様を信じてない求道者でしたら、私はこう祈るようにお教えします。天の神様と呼びかけてください。でもつまりイエス様を信じてなければ、神の子とされてないわけですから、神様と呼ぶことが正しいんです。しかしその方が、聖書の学びの途中で聖霊が働いて、 申請されることがある。もうそこでですね、洗礼を受けてなくても神様のイエス様の十字架を信じて救われることがもうたびたびあるわけですね。その時私は祈りを変えます。何々さん、今日から天の神様ではなく天のお父様と呼びかけましょう。え、お父様と呼びかけていいんですか。いいんです。それはイエス様の十字架によってあなたの罪が許され永遠の命が与えられると同時に神の子となる特権が与えられていますから、神の子供であるということは神様に向かって偉大な神様と呼んでも間違いではないんですけれども、天のお父様と呼べることは本当に自分が救われ子供とされている特権を表しますから、ですから皆さんの中にも個人的な祈りの中で神様とだけ呼びかけられるのも間違いではないんですが、せっかくであればイエス様がおっしゃられた天にいます私たちのお父様と呼びかけることを神は喜ばれ、天にいますが神の偉大さを表すとするならば父よということは逆に近さを表します。親しさを表します。私たちを愛して愛して養ってくださるお父様、私たちをもう恵みたくて仕方がない神様、お父様、そのようなイメージで呼びかけようではありませんか。神様は皆さんのことを神の大切な子供として愛してらっしゃるということを隅々まで覚えて関心を持って悩みも理解し、そして支えてくださる本当に親しい神様であるというお父様ですね。それでここで父よと言われていることは霊的な親であるということです。ある方はお父様に虐待されてお父様のイメージが悪い方があります。その時に父よということがなかなかできないという方もいらっしゃることを私は知っています。でもその時大事なことは、そういうことがあるのでイエス様はただ私たちの父よと呼びかけないで天にいますとおっしゃった。それは私たちがイメージする父親像ではなく、神様は男性という父、女性という母という区別はなく、神ご自身の中には男性、父性と母性は両方とも完璧に含まれているということです。ですから天のお父様と呼ぶとき、天にいますは地上の父親のイメージを乗り越えて天にいます完璧な親である霊的なお父様というイメージで呼びかけてよいということなんですね。実はカトリックがマリア様を神として崇めるようになった理由は、実はそのようなことの人間的なこの補いがあったわけです。父なる神がいらっしゃるなら母なる神を作ろう。それがマリアがお母様というイメージの神様を補うようになさったわけです。しかしそれは聖書を飛び越えてます。聖書にはそのように教えてられてないので、私たちプロテスタントは聖書のみが土台ですから、天のお父様というお父様の中には父親のお父様、そしてお母様という言いますか、父性、母性が見事に含まれていることは旧約聖書にも書いてあります。今日は時間の都合で省きますが、それは工藤先生に後で聞いてください。それで皆が聖なるものとされますように、これがですね、私たちが祈る祈りがガラッと変わりましたね。これまでは長年日本の教会の聖書の訳は皆が崇められますようにでした。私が48年前イエス様に出会ってから主の祈りはずっと崇められますようにでした。ですから私たちは、ある方とメール交換するときに主の皆を賛美しますと書きます。で、私はある時期からこの習慣は素晴らしいと思うようになりまして、ただ習慣ではなく心を込めて主の皆を崇めます、そして要件を書くようにしています。と同時に今回この聖なるものとされ ますようにとなったことを今日解き明かすべきですから触れます。実はこれは聖なるものとされますようにと、これまで祈ってきた皆が崇められますようには決して矛盾しない訳です。ですから両方とも補い合っているということを申し上げます。ですからどちらも間違いではない。言語には聖なるものとされますようにという意味があり、また崇められますようにという意味がありますから、両方とも訳も正しいんです。ですからどうぞ補って祈っていただきたい、心の中でですね。で、私はこのように解き明かすことにしました。この皆が聖なるものとされますようにという意味は、この地上では残念ながら真の神の皆が唯一の神として崇められていないということなんです。つまり偽物の神の皆が崇められ、この聖なるものとするという意味は、神様だけが真の神であると性別するという意味なんですね。で、このごめんなさい、順番が皆がという神様と使われてない意味は、実は旧約聖書を読みますと、神様のことをエホバと受け取るヘブル語がありますが、ヘブル語の正しいこの学びが進んだときに、実はヤハウェという発音が正しいということがもう分かりました。と同時に、ユダヤ人たちは神様のお名前を直接お呼びすることはとても恐れ多いことだという信仰がありまして、それでミナということで呼んでいるんです。と同時に、このミナということは神ご自身がのことだと受け取られることは正しい解釈ですから、ミナとは神ご自身であるということ。と同時に、旧約聖書や新約聖書に神の皆がいくつか出てきていますが、そのことも含めて祈ってよいということです。エルシャダイとか、神は備えてくださるとか、いろんなこの名前が書いてありますから、そういうことも含めてください。と同時に、聖なるものとされるということは性別するという言語の意味で、今は残念ながら世界中で多くの神々の一つとしてイエス様、神様がこの賛美されますが、本当は聖なるものとするということは、唯一真の神は三位一体の神ご自身であるという性別が必要だというニュアンスがあるんですね。と同時に、唯一の真の神として崇めるようにという意味も、このイエス様の教えには込められているんです。それで私は今日たまたまですね、このディボーションで何箇所か通読もするようにしているんですが、今日ローマの一章をちょうど通読の箇所でしたので、この聖なるものとされますようにが見事に解き明かしている箇所に神様は出会わせてくださいました。お読みします。もう工藤先生を通しての公開説教、今何章まで行っていますか？工藤先生、3章では、1章のですね、25節メモだけして後で読んでください。1章の25節は見事にこの皆が聖なるものとされますようにを解き明かしています。25節お読みします。ローマのお聞きください。1章25節、彼らは神の真理を偽りと取り替え、作り主の代わりに作られたものを拝み、これに仕えました。作り主こそ常しえに褒めたたえられる方です。これは見事にですね、この主の祈りを解釈している箇所です。で、私は神学校時代解釈学を学んだとき、多くの正統的な解釈学の本にこう書いてあるんですね。聖書は聖書が解き明かす。つまり聖書の一節がわからないとき、全体を読んでください。全体の中でその説の意味を分かるように神様は散りばめておられるということを教わりました。それでまさにこのローマの一章25節は、 皆が聖なるものとされる、つまり偽りの神々を人間が作ったけれども、この本物の作り主こそ神であると崇めなさい、常しえに褒めたたえる方ですということは、見事にこの今日の箇所を解き明かしています。ですから皆が聖なるものとされますようにとは、神ご自身が唯一まことの神として聖別され崇められますようにということであります。この祈りには順番があります。最初に来ているのが皆が聖なるものとして崇められますように、つまり神様は何でも願い事を祈ってることを待ち望んでくださるお父様であると同時に、イエス様は祈りではまず神を崇めて、神を第一にして、そして後半何でも正直に祈ってくださいという主の祈りの順番から教えられますね。それは聖書の中でこれまで主の良くしてくださった恵みを一つ一つ数えて、神に感謝して皆を聖なるものとし賛美することを教えてらっしゃるということですね。またピリピの4章では感謝をもって捧げる祈りと願いによってと書いてありますから、まさに主の祈りと通じます。まず神の恵みを数えるときに皆を崇めるものとなる、皆を聖なるものとし崇めるものとなるということです。ですからどうぞ皆様も今人生の中で試練がない方はありません、私もありますけれども、その試練がある中でも神の恵みも十分にありますから、いつも神の皆を崇めて、神の恵みを数えて崇めていきましょう。イエス様が最初に誠の神を聖なる唯一の誠の神として、かつ崇めるようにと教えられたことは、誠に聖書の順番として大切なことです。そして私たちが皆を聖なるものとして神を賛美し、このように礼拝するときに、私たちの心に平安が満ち、愛と喜びが与えられる。そうすると次、先ほど言いました次の祈りにつながるわけですね。最初御国、今私たちの心と将来主の再臨の時に神のご支配が来ますようにということとつながる。つまり私たちが礼拝していることそのものが御国を拡大している、神の支配を拡大しているということ、そして神の御心を、私たちが神を唯一まことの神として礼拝し賛美することが御心の中心ですから、その私たちが皆を崇める聖なるものとする礼拝を捧げているという、今日のこの礼拝自体がこの主の祈りを実践しているということを覚えて、大切に捧げていこうではありませんか。私たちが神に愛され、作られ救われた究極の目的は何でしょうか。私たちが神に愛され作られ救われた究極の目的は、神を愛し神に愛された、私たちが神を愛し神を知り続け、神を喜び神の恵みに感謝して、神の皆を聖なるものとして神を崇め賛美し礼拝すること。旧約と新約全体を見て言えることは、私たちが作られ、そして神の恵みで救われた目的は、私たちが唯一まことの神を聖なるものとして聖別して神を崇め礼拝するために作られ、礼拝するために救われたということです。ですから皆さんがこのように体調の悪い時はご自宅で、そして守られている時はこのように集まって礼拝を捧げること自体が、最高の神の恵みの応答の捧げ物であるということを覚えて、これからも礼拝を大切にしてまいりましょう。神はそれを最も喜んでいらっしゃるんですね。今日皆様が礼拝を捧げていらっしゃる、 そして礼拝とは自分自身を神の恵みに応答として捧げることですから、私たちが自分を捧げて神様の栄光のために生きる一週間を送るということは、まさに御心が天で行われるように地でも行われますようにとつながるわけですね。私たちがこの一週間、地でも私たち自身が御心を行うためには、まずこの週の第一の日を捧げて神様を崇め、神様の御事をいただくときに、この神様が喜ばれる御心に沿う一週間を歩む柱をいただく、霊的な糧をいただくということであります。この素晴らしい神を礼拝することは、地上だけではなく天国に行っても続くのであります。天国での最高のことは礼拝です。地上での礼拝と天国でのなすべきことがつながっているのは礼拝が中心です。で、工藤先生も私も実は天国に行くと質疑をするんです。それは説教はいらないんです。天国では、なぜか御言葉ご自身と面と向かって会えますから、もう天国では説教はいらないんです。でも地上ではまだ神様のイメージを自分勝手に作って、その神を崇めるとそれは偶像礼拝になりますから、地上では礼拝の中で説教が中心です。それは説教を通して、この私たちが礼拝するお方をずれて聖なるものじゃなくて違うものを崇めないように、神はこんな方ですよと教えるために、神は66回の聖書をくださったので、この地上では説教は大切です。説教はある面で礼拝の中心です。もちろん賛美も中心です。でも天国では私たちは説教から解放されます。もう説教している神ご自身が目の前に見える、見ることができるので、もう説教で解き明かすことは必要ない。しかし神を賛美することは天国で永遠に続くんです。ですから黙示録でも語られていますけれども、実は天国でですね、天使もそして救われた人々も、そして新天新地が来たら被造物も賛美している姿が書いてあるんですね。ですからもう一度エデンの園で神が作られた人間と動物たちが肉食から解放されて、そして互いに愛し合って、神をから愛され、神に愛され、互いに愛し合い、そして被造物も一緒に神を礼拝するということが天の素晴らしい姿ですね。ですから私はライトアス教会の時に、ある方がですね、愛するペットを亡くされて泣きながら電話がありまして、先生うちに来て祈ってくださいますかと言われて、私は祈りました。でもその時は私はまだですね、勉強不足で、多くの教職も天国で動物たちがいるかっていうことは神学的にはまだはっきりしてなかったんですね。でも黙示録を私は今回もう一度、去年の岡山先生のメッセージを通して励まされまして、もう一回黙示録を本気で学び直しました。その中で明確に、全被造物も天国で神が一緒に礼拝するものとして迎えていらっしゃる箇所がありますし、またローマの8章、今度工藤先生がいつ8章にたどり着くか分かりませんけれども、その8章の中にですね、今被造物は人間の罪ゆえに自分たちも影響を受けて、そのうめきの中にあると。しかし主の再臨の時に、人間だけが栄光の体にされるんじゃなくて、自分たち被造物も栄光、栄華を受けて栄光とされて、神を賛美することを待ってるっていう箇所があるんですね。ですから私たちはもう美しい花々も、そして天体も、あるいはその動物たちもですね、本当にもちろん神が最後はどうなさるか私はこれ以上言えませんが、少なくとも神の主権の中で被造物も天国で神を賛美するという素晴らしい壮大なことが聖書に書いてあるわけですね。元に戻ります。イエス様はこのようにヨハネの福音書でおっしゃいました。まことの礼拝者たちが御霊と真理、つまり御言葉、 聖霊ご自身と御言葉と主イエスによって父なる神を礼拝する時が来ます。今がその時です。ですからこの主の祈りで天のお父様と呼びかけるわけですね。今がその時です。父はそのような人たちをご自分を礼拝するものとして求めておられると書いてあります。ですから私たちの礼拝を神は求め喜んでくださっているということを覚えて、これからますます礼拝を大事にする、礼拝の立て上げから教会形成をなされるということを私は44年の中で経験しました。ですからどんなプログラム主義、イベント主義ではなくて、もちろんイベントもしますけれども、礼拝が軸でなければならない。礼拝の立て上げこそ主の教会の立て上げであるということを本当に確信しています。そして本当に主が働かれる礼拝が毎週捧げられ、そして建てられた器から生きた御言葉が生きたメッセージとして語れんなら、必ずそこに来てらっしゃる求道者も神を求める方になり、そして救われ、そして救われた兄弟姉妹も御言葉で養われ、成長し続けるということが、神の国の拡大に、教会が神の国の拡大そのものの実として教会が地上に置かれているということも今日覚えていただきたいと思います。そしてこの地上で御父が真実に礼拝されるとき、神の国、神の支配は礼拝の中で拡大している、そして御国の拡大につながっているということを覚えて、これからも大切に主の祈りの意味を込めて祈り、そして礼拝を捧げましょう。お祈りをいたします。天のお父様、本日は主の祈りの皆が聖なるものとされますようにの意味を教えていただきました。どうぞイエス様が唯一残してくださった本当に見事な中身のある主の祈りをプレゼントしてくださり感謝します。この主の祈りを礼拝の中で、個人の主との交わりの中で、各集会で主の祈りの意味をかみしめて、これからも喜びと感謝と信仰を持って祈り続けるものとしてください。尊い主の御名によって祈ります。アーメン。ここでちょっとパワーポイントで主の祈りを移してくださいます。では今日の御言葉を思い巡らしながら、もう一度心を込めて主の祈りを神様に捧げましょう。主の祈り。天にいます、私たちの父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました。私たちを試みに合わせないで、悪からお救いください。国と力と栄えは常しえにあなたのものだからです。アーメン。どうもありがとうございました。